しゃい。
地球温暖化の影響による異常気象をもろに感じてるアルバータ大平原から大沢町子がいつものようにお届けします。山火事が続いてます。毎年規模が大きくなって怖いですね。 BC 州アルバータ州、非常に山火事が多くなってます。夏になる前にもう始まってしまいました。その影響で昨日から周りはもう世紀末のような色をしてます。太陽がちっちゃく、なんかかすかにオレンジ色に光るような、あたりは本当にオレンジ色かな煙で充満してまして見えません。で、健康に被害があるので外に出ないようにという注意報が出ています。怖いです。地球が壊れていってます。壊れてるのは地球だけではなさそうです。人間の心理状態、考え方も壊れていってるのかな。日経新聞で受験の低年齢化、小一で満席の塾もっていう見出しを見かけました。ん？どういうことなのこれって。日本にいた時からもう日本の教育制度、これどうしようもないな、私一生かけて頑張ったけど私自身のエネルギーの無駄だから、よし、じゃあカナダにベースを移してそこから日本を眺めよう、そこから日本から逃げ出してくるいい子を助けようと思ってカナダにやってきたのが7年前。7年の間に何が起こったんですか。日本にもっと悪化したんですか、それとも私が浦島太郎みたいになったのかな。日本の子供のロボット化が進んでいるような気分になりました。この件について発達心理学、脳科学からつっついてみます。科学をもとにした教育とクリティカルシンキング思考を社会から、親からふんだんに受けながら自由に育っているカナダ、受験はもちろん存在しないカナダ、教育の仕方も自由、学校に行けるならそれでよし、行けない、行きたくない、親の方針で行かせたくない、じゃあと学校と州が提供するオンライン教育との組み合わせも OK、 あるいはオンラインだけでも OK、 ホームスクーリングでも州からのサポートがいっぱいあります。その中で自由に子供はそれぞれにユニークな能力を、そしてギフトを伸ばし、12歳で大学入学なんてこともあります。普通です。そのカナダに慣れて、本当に科学に基づいた脳の育て方をしている国を観察している私からは、日本はおかしいがやはりぐるぐる頭の中で渦巻きます。なんでこんなことになったんだろうと思い、少々ネット検索してみると、さらにギョッとする、寒気のするような声が聞こえてきました。こんな声です。小学校を受験させることにしました。お受験塾に入れていたらなんとかなりますか？ペットの訓練かなんかみたいですね。なんででもおがつくんですか。お受験塾、変な日本語ですね。なんとかなりますかってどういうことかな。自分の大切な子供をなんとかなるってどういうこと。私の脳が爆発しそうになりました。続けます。共働きなのでうちで何かする気はないので、本の読み聞かせ、これが一番ですよ。そんなこともしないで小さな子供を塾、これって虐待じゃないですか。夏期講習やらすいません、いっぱい挟みます。小学校前のちっちゃな子に夏期講習、完全な虐待ですね。これはこの時期の子供の脳には自然な刺激が必要、自分から好奇心を持って、自由の時間がいっぱいあって、いっぱい本を読んで、それが必要なんです。受験までに20万くらいつぎ込む予定です。やっぱりペットの訓練ですよね。これはお金かけて価値を上げて売るのかな、子供を。これだけ出してるので普通受かりますよね。このコメント相談書いた親の知的能力は大したことないですよね。ということは子供の知的能力も同じ。DNA で残酷に決められていることは知らないのかな？いくらお金かけても脳は治りませんよ。というのをまず最初に見つけました。それですでに疲れました。 この件について発達心理学から一言。子どもの脳をその子の最大限の能力をそのまま開花させるのに一番のおすすめ。これは科学的研究からもう何十年も前から証明されていることなんですよ。なんで日本に届かないのかな。人間と DNA 構造が似ていることではよく使われるハツカネズミを使った実験。だって人間使えませんからこんな実験に。3種類の環境を用意しました。一つは檻の中で何も刺激もなく寂しく過ごすネズミ。二つ目は檻の中におもちゃや脳を刺激する道具がいっぱい。豪華な遊び場兼学び場を檻の中に用意しました。三つ目は檻に入れずに自由にネズミに好き放題自然の中で過ごさせました。結果、一番脳が発達したのは三つ目です。自由に檻の中に入れずに好き放題自然の中で過ごさせたネズミです。豪華な遊び場がある檻の中に入れた二つ目のネズミは確かに少しだけ効果があったようですが、結局ネズミはすぐに飽きてしまい、研究者が期待したような効果は認められませんでした。自然な環境で周りの大人があれせーこれせーって言うんじゃなくて、これは刺激になると勝手に大人が決めるんじゃなくて、生まれ持った遺伝子の持つ好奇心に任せた育ち方に軍配が上がりました。教育に科学が存在しない日本では、みんなそうするからでしか動かない、そして周りに対する見栄でしか親は反応できない。結局、日本の未来を担う大切な頭脳を破壊しているのが日本の教育現場だと憂えています。子どもの本来脳に持つ遺伝子を押し潰して、親のペット、いやあ、ロボットとして育てる訓練を担うのが塾なんですね。それに怠慢はたく親。うはうはとこのビジネスモデルを追求する日本。うわ、日本が世界からずるずる遅れている原因、ここにあり。発見しました。次、こんなのも見つけました。まるで SF の世界です。小学校受験する子どもは2つ以上の塾に通っていると聞いたんですが、本当ですか？わお、もうわおだけです。次いきます。大手でワンストップで OK。 ん？日本語がわかりません。電車に乗って一駅っていうことですか？それで大手の塾に行くの？うん、大手でワンストップで OK のお受験教室もありますが、ペーパーがメインのお受験教室の場合は、もうおはちょっと置いといて、お受験教室気持ち悪い何するところですか？ペーパーメイン？もしかしてそんな小さな子に問題集やらすんですか？冗談ですよね。脳が破壊されますよ。系列や他の会が体操、面接のお教室に通ったりはあります。ああ、いっぱいやるってことなんですか？でもなんでそんなに無理やりお稽古させるんですか？もともとのギフトのないことにお稽古させても無駄ですよ。ピアノ、例えば、日本の子供の多くが習いますよね。音楽のギフトもないくせに。で、何の役に立ってるんだろうっていつも思います。昔リズム感の全くゼロの生徒にクリティカルシンキング思考法の英語指導をしたことがあるんですが、もうピアノ練習で忙しかったんですよ。17歳、もうピアノ練習がこの上なく大切だとかで、発表会前の練習とかでしょっちゅうお休みしてました。一度聞かせてもらう機会がありましたが、車酔いのような吐き気のするリズム感のなさ、鍵盤を叩く指がロボットみたいで何の感情もないピアノ、全くの雑音でした。なんであの子は、いや親はそんなにピアノに必死なだったんだろうって、今でもピアノを見るたびに苦笑してます。続けます。また集団以外に 個別で特定の小学校に特化した個人教室に通ったりもあります。はいはい、そんなに子どもの自由な脳の発達を止めたいならどうぞと言いたいですが、やっぱりこれ子どもの虐待ですね。怖っ。小学校受験って今や日本の普通になっているんですか？親は自分の子供が大人になった時に、子供はどんな大人になってほしいと思ってるんでしょうか？それって小学校受験から結びついていくんですよね。以前よく生徒の親にこんな質問してましたよ。子供さんが25歳になった時、どんな大人になっていてほしいですか？それをもとに今のこの子にどんな環境を用意したらいいのか考えましょうよ。で、何十年もこれやりましたけど、具体的に答えることができた親はゼロでした。小学校受験に目の色変える親に聞いたらなんて答えるでしょうか？有名小学校、中学校、高校、大学を出て有名企業に就職している大人ですか？いやいやいや、それは外見だけ。人間としてどんな大人に育てたいんですか？子供時代の脳の発達を逃して、好奇心も抑圧され、本を読む時間もなく、自由に駆け回る時間もなく、問題集だけやる塾。日本の20代、30代の世代が、なんでみんなロボットみたいなのかの謎が解けそうです。マジですか？日本の親の皆さん、本当にロボット作ろうとしてるんですか？英語についても、親の悲劇的に間違った考えに目を覆います。小学校で英検2級合格しましたと自慢する親多いですね。で、だからそれが何意味しますか？日本風過去問をやれば誰でも合格できる英検でしょ。あのね、英語の本当の力っていうのは18歳くらいになってから脳の発達からだいたいそのぐらいの時期と言えます。18歳程度でクリティカルティンキングで考えて、内容があり深い抽象的なことを具体的に正確に英語で書けて発信できて議論できる日本人、それを作るのが目的だったらよくわかります。私がカナダクラブ、日本とカナダを結ぶオンライン講座でやってるのがこれです。これが目的で日本の子どもたちを鍛えてます。鍛えてるって無理やりじゃない、ロボットにはしてませんよ。小学校で英検と自慢した親の子供ほど、大人になったら悲惨なほど日本式の英語しかできない、それも上っ面しかできない結果になりますよ。そんな大人で溢れていると思いませんか？今の日本、本当に英語できないですよね、日本の方。この辺に原因があるかもしれない。ちっちゃい時からロボットにされちゃったから。こんなのも見つけましたよ。夫婦とも小学校まで公立で中学受験組だった。親もロボットか。 OK。 子供ができるまでは小学校お受験とは一切無縁だった。あれ、私にとっては同じような気がするんですけど、違うんですね。 OK。 初めのきっかけは、娘が2歳になる前くらいの頃に、義理の母から、小学校はどこにするの？と聞かれたことです。そして、女の子だったら私立の小学校くらいに入れておきなさいときっぱり言われました。わお、義理の母すご。私ならきっぱり塾なんかには絶対入れないことと科学的根拠をいっぱい説明しますけどね、というより、私のところに送りなさい、パートナーカナダ人だし、ここで過ごしたらバイリンガルにしてあげるよって。わお、羨ましいなと思う日本の親の皆さん多いかもしれない。元に戻ります。そこまで強く言われると、その方がいいのかなと思うようになって、やっぱり自分の脳の発達が塾通いで阻害されたために、自分で考えるということができないロボットなんですね、この親は。そして義理の母親に勧められるままに、小学校受験の準備を開始することになったんです。 結局娘を小学校受験に強いと言われる幼稚園に入れることになりました。そのためにまず幼稚園受験用の塾に通い始めました。恐ろしい。2歳の時から塾に通ってたんですって。読んでみると2歳ですよ。カナダから、先ほども言いましたけど、カナダから日本に向けて主にカナダ大学留学準備をする生徒を指導するオンライン講座を開催しています。かなり少人数で徹底してやってます。問題集なんてしませんよ。論理的思考、クリティカルシンキングを使ったエッセイを書いたり、ビッグヒストリープロジェクトをやって、宇宙、人類の歴史すべてに興味を持ってもらったり、ストーリーテリング、ここを集中して教えて、その読み方、書き方をカナダのカリキュラムを使って指導しています。そこに時々学校の成績は良いけどロボットみたいな生徒が出現します。親は受験、受験、有名学校と必死の様子です。親も子供もロボットみたいです。結局クリティカルシンキングが理解できず、自分で考えなくちゃいけない、それができず、で本をいっぱい読んでって言ってもそれも時間がないってできない、結局事実だけ暗記する日本の塾に戻っていきます。高校生になったロボットはすでに手遅れ、私も手のつけようがないです。でもね、もともとの潜在能力は高い生徒もその中にたくさんいまして、なんでこの生来の能力を親が必死で潰してしまったのかなと、やりきれない気持ちになります。早くから塾に入っていた理由には、あ、続けますね、さっきのコメントね。早くから塾に入っていた理由には、小学校受験に向けての塾での席確保という意味合いもありました。席確保ですか。電車の席の取り合いと同じですね、日本の今の子育ては。道理で電車の中や公共の場でのマナーがひどいはずだと分かりました。これですか、理由は。小学校受験用の有名塾は年長からいざ入ろうなどとのんきに構えていると、すでに席がいっぱいで入れない、だから年少の時から幼稚園に入る前から席確保のために会員になっておく必要があるんだそうです。だからそんなことして結局どんな大人にしたいんですか。あ、そうでした、ロボットにしたいんでしたね、失礼。実際に幼稚園や塾に入ると、そこで出会ったママ友たちは小学校受験に夢中になっていました。そして彼女たちの影響を受けて、私もだんだんと受験にのめり込んでいったんです。はあ、そうですね、日本のような狭い国にたくさんの人が周りにいて、周りの目を気にする、そしてその影響は大きいと思います。つい影響を受けてしまいますよね。でも自分の子育て方針もなくて、自分自身も塾育ちのロボットでしょ。そりゃ周りのロボットからの信号をそのままピリピリピリって受け入れてしまうんでしょうね。これが現在の日本の親、子供、そして教育だと感じます。これはおかしいと思っている親たちはさぞかし大変な思いをしていることでしょう。だから全く役にも立たないインチキの高校留学に走ってしまうのかな。高校留学をまるで塾の一つのように考えているのかもしれませんね。とにかく席を確保して留学させれば、それで箔がつくとでも思っているのかも。何度も言いますけど、今までにも、高校留学はしないでください。とんでもないです。そして高校留学で箔なんかつきませんよ。今レベル低いですもんね。高校留学してましたっていう日本のいろんなことを知ってる賢い方たちの反応は、ああ。もう完全に落ちこぼれのカテゴリー入っちゃいますよ。気をつけてください。日本ですでに幼い頃から習い事、塾で自分を潰され、ロボット化された生徒の脳には高校からカナダに来てもクリティカルシンキング教育はちんぷんかんぷん。 カナダのグレード1に入ったとしてもおそらくちんぷんかんぷんです。最後に発達心理学の見地から、6歳くらいまでは自由に好奇心をふんだんに外に出していっぱい周りに疑問を持たせてあげること、いっぱい愛を感じ周りの大人はそれに丁寧に答えていくこと、10歳くらいまでの脳には具体的な事実を理解する能力がどんどんどんどん育っていきます。それもその事実は塾で与えられるのではなく、親から与えられるものでもなく、自分で見つけ分類し脳に蓄積していくものです。自分で理解した事実をもとに、そしてそこから抽象的概念が生まれてきます。それが11歳頃から。個人差はありますが、そこでは今まで読んできた、そして今読んでいる本により柔軟に思考する能力のついた脳が大きく考える力を伸ばしていきます。この能力は決して塾などが教えられるものではないことをお忘れなく。そしてグレード10になる頃には大学進学に至る能力を持つ生徒は高いレベルのクリティカルシンキング運用能力を発達させていくんです。結果、物事を論理的、客観的、批判的、科学的、具体的に考えることのできる大人となります。何も自分では考えることのできないロボット大人になんかなりませんよ。そんな教育を提供しているのがカナダクラブです。日本の教育はおかしすぎると思っている。ロボットになんかしたくないうちの子は、と思ってる親の方がいらっしゃいましたら、ぜひお話しいたしましょう。実は昔、3歳児から英語の指導をしていた時期があります。相棒のロバート・ミクミランが日本での私の活動に参加してくれた頃です。ある日、教室の窓から見ていると、一人の生徒の手を母親が無理やり引っ張ってこちらに向かっているのが見えました。本当に無理やりずるずる引っ張ってました。子供は、行きたくないよ、行きたくないよ、遊びたい、と泣いてました。やっと教室まで引っ張ってきた母親は、ちゃんとしなさいよ、先生、言うこと聞かなかったら怒ってください、と言い捨てて帰っていきました。その時です。日本の教育の中では生徒を育てることは不可能かなと思ったのは、特に小さな子供が脳を発達させる機会を奪う片棒など担ぐことは絶対できないと思いました。子供が遊びたい時には自由に遊ばせ、脳に伸びる機会をと、せっかく自分では習って勉強してきたくせに何やってると自分に腹も立ちました。それ以来、せめて10歳になるまでは一切指導しませんとの方針を固めた次第です。今カナダにやってきたのも、それが大きなきっかけだったかもしれません。そして今の日本、ますます日本列島ロボット化が進んでいるんですね。子供がかわいそうです。ロボットになってしまった親も哀れですね。日本の教育に大いなる不満を持っている方、ぜひお話しいたしましょう。カナダクラブでロボットの電池抜いてみましょうか。そんな日ロボット化が成功したら、クリティカルシンキングの国カナダに来てもいいかも。お待ちしています。カナダにいらっしゃい。